イースターの、今朝の説教は喜びの知らせ、喜びの知らせと題して新井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。イースターおめでとうございます。イースターの朝はいつもお墓へ行った3人の女性たちの驚きがいかほどであったか、そんなことを想像いたします。塞がっているはずのお墓の岩が、大きな大きな岩がどけられていて、そこに置かれているはずのイエス様のご遺体が消えていた。それは悲しみの中にありながら、イエス様のご遺体を改めて丁寧に埋葬し直そうと思って出かけた女性たちをただただ途方に暮れさせる、そんな光景であったでしょう。しかし彼女たちを驚かせたのはその後で、輝く衣を着た二人の人が現れたことでありました。この二人は驚いている女性たちにイエス様が復活なさったということを告げました。その時この二人は女性たちにこう告げるんです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないか。つまり復活はイエス様ご自身の口を通してあらかじめ予言されていたことであって、今目の前にしているこの光景というのは、この予言の成就に他なりませんということでした。復活をするという予言を聞いていたはずの弟子たちは、そのイエス様の予言をどのように受け止めていたんでしょうか。おそらくそれを本気にして受け止めてはいなかった、あるいは文字通り復活するというふうに受け止めてはいなかったというのは間違いありません。実際にお墓から帰ってきた女性たちのこの出来事を報告するその言葉を聞いても、弟子たちはそれをたわごとだと思って相手にしなかったのでありました。ただ一人ペトロだけが、ありえないはずの出来事と実際に目の当たりにした光景との狭間で大いに動揺いたしました。彼は急いでお墓へ走っていって、自分の目でその出来事を確かめたんです。そこにはお墓にご遺体がなかったことだけで、なかったのを目の当たりにしましたが、そのことだけでイエス様は復活なされたと証明できるものではもちろんありません。誰かがご遺体を別の場所に移してしまった可能性もあるわけです。ですから彼はとりあえず目の前の光景が女性たちの言った通りだった、そしてイエス様が予言されていたことと確かに合致するということで、不思議な感覚に包まれていたようです。イエス様が十字架に挙げられたのは、私たちの罪をあがなわれるためでありました。全く罪のない方でありながら、十字架に挙げられ死に、そのことによって私たちの罪を清めてくださいました。本来私たちは自分の罪は自分で償わなければなりません。つまり最後の審判の時には自らその罪によって裁かれて、その罪の清算をしなければならないわけです。しかしイエス様が私たちの罪を負って十字架に挙げられ、そこで死ぬことによって、私たちのはその罪を、その清算を肩代わりしていただいた、そして清められたのであります。このことによってどうなるかといえば、 私たちは終わりの時、最後の審判の時に裁かれはしても、その罪の清算というのはすでに終わっているということになるわけです。つまり有罪であるということは免れないけれども、許しというものが約束されたことになる。これはすごいことであります。しかもそれだけではありませんでした。イエス様は復活なさったわけです。私たちのにとって最後の時、最後の審判といわれるその裁きよりも先に訪れるものがあります。それはこの世の、この命の終焉です。はるか昔から今に至るまで変わらず私たちを支配続けている死への恐れというのをそれは伴います。しかしイエス様は自らが復活されることによって、この肉体の死が決して終わりではないということを私たちに示してくださいました。その復活が私たち自身の復活を表しているからです。もっとも今私たちが生きているこの命は確実に終わりを迎えます。それは創世記の天地創造物語にありますように、この体は塵から作られたものであって、塵から作られたものはやがて塵に帰る定めにある。この肉体は必ず朽ちていかなければならないからです。ところがこの朽ちるべき肉体の終わりが私たちの終わりではないということをイエス様の復活によって示されたわけです。使徒パウロによると、私たちは復活の時光り輝く衣を与えられると言います。それは決して朽ちない永遠の衣、永遠の体であり、いつまでも光り輝く体なのであります。そのことによって私たちは死の恐れ、死の支配から解放されると言います。命あるものなら全てのものが恐れる死という終わり方、これは闇の支配であり、私たち人間はもちろんのこと、命あるものは皆本能的にこれを避けようとするほどのものです。それほど死というのは私たちにとって恐れであります。しかしその死が決して終わりではないということを、この復活の出来事を通して悟らされたものは幸いであります。この肉体の滅びが全ての終わりではなく、その先に光り輝く衣とともに備えられている永遠の命を生きることが許されている、そのことを確信するなら、死はもはや恐れではなくなるのであります。死が恐れではなくなったとき、私たちは全てのものから解放されると言ってもいいでしょう。私たちを支配するあらゆる思い煩いは、死という闇の支配からすれば取るに足らないものであるからです。そのこと、すなわち私たちが死の支配から解放されているんだということを悟らせてくださるために、イエス様は復活をされました。イエス様の復活は私たちを死への恐れ、死の支配から解放して、闇の中から救い出される喜びへと誘ってまいります。今ここにいる私たちは、もちろん今はこの世の命を生きているわけですが、来たるべき時の喜びを先取りさせていただいていると言えるわけです。まさに私たちはイエス様の十字架の死による贖いによって、栄光の扉を、栄光への扉を開けていただいたんです。それでも私たちは疑いや迷いの中でこの世の命を生きていると言わなければなりません。 イエス様の十字架の死による贖い、そして復活さえ、私たち自身のそれを信じますという信仰の決断について、これは絶対のものだであると保証するわけではありません。イエス様の一番近いところにいた弟子たちや女性たちですら、イエス様が十字架につけられる前に予言しておられたことを確信するには至っていなかったんです。まして2000年の後生きている私たちはどうでしょうか。お墓に駆けつけた女性たちに向かって、そこに現れた輝く衣を着た2人が最初に語った言葉が印象的です。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。そう言われても、そうせざるを得ないのが私たちの現実でしょう。死んで葬った方を葬った場所に探すのは当然であります。復活の予言を覚えていたとしても、実際問題として一度葬った方を街中で歩いている人々の中に探すようなことを私たちはしません。必ずお墓の中に置かれていると思っていますから。探すとすれば、それは埋葬した場所であります。でもそれは信じようと思っている、あるいは信じている、そう思いながら、現実には生きておられる方を死者の中に探すようなことを私たちはしているという指摘がここでされているんです。疑い、迷い、妬み、そねみ、私たちの中には確信を揺るがすさまざまな感情が消え去ることなく、むしろそうした思いにいつも支配され続けているという、そう言わなければならないような現実があります。この世のさまざまな困難は、私たちが確信していると思っているものさえもろくも崩していく、そんな力さえ持っています。私たちはそういう弱さの中に生きているわけです。実際イエス様は今も生きていると、私たちはどれほど確信を持って告白できるでしょうか。でもイエス様は確かに生きておられるんです。イエス様だけではなく、主の贖いを確信した全ての人々がもう今すでに永遠の命を生きているんです。それは聖書が証ししていることであり、私たちが信じようが信じまいがそうなんだと突きつけられている真理であると、そのように思います。その真理が私たちに問いかけてくるんです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと。分かっているようでいて分からない現実があります。確信しているようでいて疑っている私たちがいます。それは復活と永遠の命についてだけではなく、私たちの信仰生活のあらゆる場面で私たちを揺さぶるこの世の現実です。しかし、そういう弱さを私たちが持っている、私たちがそういう弱さの中で生きているということを神様はご存知であります。髪の毛一本すらも数えられている、このように言われているように、神様は私たちが闇の中に隠してしまおうとしてしまうことすらも全てご存知であるわけです。だからイエス様が私たちの罪を贖うために世に下されたんだということを思い起こします。イエス様も私たちのことを知っておられます。私たちの弱さ、脆さ、愚かさ、そういうものすべてをご存知の上で、それを引き受けて十字架に上げられました。ここまですればあなたたちもわかるでしょう、いくらなんでもと。そんな思いすら抱いてはいらっしゃらなかったはずです。 むしろ分からなくてもいい、分からないままでもいいんだと。ただあなたたちは祈り求め続ければいいんだと、そうおっしゃってくださっているのではないか、そのように思います。もちろんイエス様は信じないことを良しとはされません。信じないものではなく信じるものになることを求めておられます。それは一人でも救われていることを確信し、平安のを与えるためであります。ご自身のためではなく、あくまでも私たちのためになのであります。私たちが分かろうが分かるまいが、そのことによって救いの内容は変わりません。極端に言えば信じるか信じないかによっても救いというものの約束の内容は変わらないんです。ただ信じなければ救われている喜びを得ることはないでしょう。どんな時にでも主は生きて私たちのうちに共におられるということを信じるならば、私たちはいかなる困難にも孤独にも耐えられるかもしれません。しかしそのことを信じなければ、私たちは救われる可能性さえ失い、絶望の闇へと落ちていくほかないんです。ですから信じないものにではなく、信じるものになることが求められております。信じる方がいいに決まってるんです。同じ歩みを送るのなら、闇へと続く道ではなくて、光の道を歩きたいはずなんです。生きておられる方を死者の中に探す歩みに希望はありません。でもイエス様が十字架と復活を通して示してくださったのは、永遠の命へ至る光の道なのであります。私たちはその扉を開けて光の道を歩むということが許されています。それがいかに大きな恵みであるか、喜びであるかを思い起こしたいと思います。信じることや信じないことや、そういう瞬間を繰り返しながら歩むこの世の歩みであっても、そんなことさえご存知でお許しくださる方の計り知れない大きな愛の御手に包まれている、そのことを覚えて感謝をしながら真理を追い求める歩みを送りたいと思います。一言お祈りします。主なる神様、イースターの朝を迎えて、こうして多くの兄弟姉妹たちと共にこの喜びの礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝いたします。どうか私たちがこの救われてある喜びを確信し、すべての私たちを悩ませるものから私たちを解放してください。あなたと共にあることを常に喜び、あなたの皆を称えながら歩んでいくものとさせてください。そのためにもいつもあなたが伴っていてくださることをどうぞ私たちに悟らせてください。これから始まります歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。